さてお話でございますが、貞応年間と申しますから徳川四代将軍家綱の時代でございます。死亡者の国は桜12万石の主堀田幸助の助正信、この方の家臣で城代家老を務めておりましたのが堀田玄馬。なかなかの野心家でございました。御領内名代の印旛沼埋め立て神殿開発を試みたわけでございます。ところがですね、この印旛沼というところは海面よりも低いんです。そのためになかなか埋まらない難工事。さあ堀田玄馬、そこで考えつきましたのが年貢運上金2割増しでございます。御領内229ヶ村の民百姓、過酷な年貢を納めることとなったわけでございます。まあ人々の不満は募るばかりでございます。見るに見かれましたのが神津岩橋二ヶ村の名主木内宗五郎、229ヶ村2万7000人の人々のために直訴しようと決心をいたしました。江戸へと出てまいりまして、浅草黒船町にございますご領主様のお屋敷ご門訴したわけでございます。ところが門前払いでございます。そこで今度はご公儀大老酒井歌の神に訴え出ましたが、お取り上げにならず。もうこうなったからには仕方がございません。将軍家直訴、これを決心いたしました。将軍家直訴となれば重いお仕置きでございます。妻や子にまで累が及ぶ。そこで離縁をすれば累が及ばないであろうと考えました宗吾、離縁状を持ちまして国元へと帰ってまいります。万事元年12月13日、雪の降る中、松崎から船に乗ろうと、松崎の渡し場へとやってまいりましたのは、もうすっかり夜でございます。渡し森、甚兵衛の小屋へとやってまいりました、宗五郎。甚兵衛。甚兵衛はおるか。はい、こんな夜遅く行って誰でございますか。船はもう今日は出ませんので明日にしていただきとうございます。甚兵衛、わしだ、宗五郎だ。ちょっとここを開けてくれ。一体誰かね。戸を開けてひょいと見てみると、あれは神津の旦那様じゃございませんか。しっ、大きな声を出した。さあさあさあ、早く早く中へ。宗五郎を中に入れまして、あたりを見回し、そっと戸を閉め、縛りをかける。旦那様、この雪の中さぞかし寒うござりましたでしょう。準備、はい、あの旦那様、役人たちが旦那様のことを探しております。血眼になって探しておりますから気をつけなきゃいけません。そのことはよく分かっておる。わしの家の者はみんな達者か。ご新蔵様もお子様もみんな元気でございます。ああ、家に行かれますか。それだったら雪が止んだらどうでございますか。
いや、一刻も早くわしの無事な姿を見せて。